本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日はヨハネによる福音書21章15節から23節、新約聖書の211ページになります。なお、前方スクリーンの方の、投影ができませんので、皆様、お持ちの聖書の方をご覧ください。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。と言うと、イエスは私の子羊を飼いなさい。と言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。と言うと、イエスは私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロはイエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに私に従いなさいと言われた。ペトロが振り向くとイエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子はあの夕食の時イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、裏切るのは誰ですかと言った人である。ペトロは彼を見て、主よ、この人はどうなるのでしょうかと言った。イエスは言われた。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしてもあなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。それでこの弟子は死なないという噂が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスは彼が死なないと言われたのではない。ただ私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしてもあなたに何の関係があるかと言われたのである。以上です。それでは神の愛の駆け引きと題しまして、江上先生よりメッセージをいただきます。
会堂にお集まりの皆さん、おはようございます。オンラインを通して参加していらっしゃる皆さん、おはようございます。お祈りをして始めてまいります。黙祷の姿勢をお取りください。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたのお名前をあがめて心から主を賛美いたします。すぐに一週間の間、よみがえりの主イエス様が共に私たちの生活の隅々に至るまで歩んでくださって、私たちを支え励まし強め必要を満たし、あらゆる悪いことからお守りくださってこの週も守られて過ごすことのできましたこと、ありがとうございます。この1週間の間でつらいこと、悲しいこと、嫌なこと、痛みを伴うさまざまな苦しみを経験なさった方々の上には、イエス様、あなたのより深いより強い思いと眼差しがその方々の上に注がれて、 あなたの確かなお守りと導きがあったことを信じて、あなたの皆をあがめます。4月の第3日曜日、第二礼拝として街道に集い、あるいはオンラインを通して、そのご家庭で置かれた場所で共に心を合わせ、心を一つにし、心を注ぎ出して、私たちの救い主なるイエス様、あなたを賛美し礼拝できますこと、ありがとうございます。私たちはこの目を持ってあなたを見ることはできませんが、確かにこの街道に、ご家庭に置かれた場所に、あなたは共におられるお方です。どうぞ一人一人に御手をつけて、あなたの愛と恵みで私たちを満たし祝福してください。病んでいる者、癒しを必要としている者の上に、あなたの全能の力が働いて、癒しの御業が速やかに起こされてきますように。痛みを持つ者、痛みを取り除いてほしいと切に願っている者の痛みが、あなたのお力によって少しでも取り除かれていきますように。あるいはその痛みや苦しみを経験することを通して、イエス・キリスト様の十字架の苦しみを思わしめてください。悩んでいる者、落ち込んでいる者、希望を失っている者の上に、今日開かれた神の御言葉、聖書の言葉を通して、聖霊なる神様がどうぞ勇気と希望と将来と信仰を与えください。語る者、本当に弱き者、小さき者です。イエス・キリスト様の恵みの十字架の陰にこの者を全く隠してくださって、聖霊様が前面に出て、あなたの身思い、あなたのお心、あなたの言葉を語らしめてください。聞く一人一人も、イエス様、あなたから信仰が与えられ、霊の目が開かれ、御言葉をしっかりと受け止め、御言葉で養われ、御言葉を携えて、この一週間もイエス様と共に力強く歩ませてくださいますように。私たちの日本ナザレン教団の北海道から沖縄に至る69の教会伝道師の礼拝の上に、特に牧師不在の中で信徒の兄弟姉妹たちで守っていらっしゃる礼拝の上に、特にあなたの祝福がありますように。全日本全世界のキリスト教会の礼拝を祝福してください。すべてを御手に委ねます。期待して感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。4月の第3の日曜日を迎えました。今日もこうして、皆さんと一緒に礼拝を捧げることのできる恵みを感謝いたします。先週はこのアバダイ教会の出身の門田純牧師先生がですね、御言葉を語ってくださいました。長崎教会と諫早教会、2つの教会を牧会していらっしゃいます。私が理事長の時に、2つの教会を牧会してねってお願いしたので、ちゃんとやってもらうと困るというわけじゃないんですけれども、本当に祝福されている様子をですね、礼拝のメッセージで聞くことができました。どうぞ先生がさらに用いられていくように、健康が支えられるように、私たちは母教会として、ね、祈りの弾丸をですね、送り続けたいというふうに思っています。また機会があったらぜひね、来ていただいてお話をしていただきたいと思います。川田先生を昔から知っている人たちはね、立派になったなって、いいメッセージだなって、母親のような親のような気持ちでね、喜んでおられました。祈祷会でも、いいメッセージだった、励まされたって、あの笑顔が良かったってね、私にはその笑顔できないんですけど、あのね、スマイルが良かったってね、またぜひ来てね、語っていただくことができたらというふうに思います。さて、受難週前からこのヨハネによる福音書をですね、開いていますけれども、今日はこのヨハネによる福音書としては最後の章となります。21章の15節から23節を通して、神の愛の駆け引きという題でお話をします。後から考え直して、今日の御言葉は19節で終わっていた方が良かったな、話が長くなるいうことです。この15節を見ますと、前には出ませんので、もし聖書をお持ちの方は見ていただいて、お持ちでない方はお聞きください。食事が終わると、イエスはシモン・ペテロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペテロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われたとあります。21章の最初の方を見ると、弟子たちが漁に行ってですね、何も取れなくて、イエス様が右の方に網を下ろしなさいと言ったら、すごいたくさん、ね、魚が取れたっていう、そういう記事がありますけれども、イエス様はですね、漁に出ていた弟子たちのために朝の食事の準備をしてくださっていたということが記されていて、そして弟子たちと一緒にイエス様は食事をなさった。 その食事の食事が終わると、と聖書は記していることです。イエス様はですね、この個人的に、弟子たちみんなじゃなくって、個人的にペテロだけに、ペテロにお話をなさったわけです。ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか。マルコによる福音書を見ると、イエス様が弟子たちに、あなた方はみんな私につまずきますよ、というふうにおっしゃったときに、ペテロはこう言いました。たとえみんながつまずいても私はつまずきません。他の弟子たちがつまずいても私だけはつまずきませんとそのように言ったんですね。イエス様はここでヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しますか。この人たちはつまずいても私はつまずきませんと言った。あなたはこの人たち以上に私を愛しますかと問われました。ここの愛するかという言葉を省略聖書という聖書を開いてみると、人が皆御父を愛する場合のように理性的な意思的な霊的な献身を持って愛するか、なんかややこしいですけど、アガペの愛で愛しますかってね、理性的な愛で愛しますかと問われたわけです。ペテロはそのイエス様の質問に、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えた。もし以前のままのペテロであったならば、はい私は他の弟子たちよりもあなたを愛しますって言ってたはずです。他のみんながつまずいても私つまずかないと言ってたんだから、前のままだったら私は他の誰よりもあなたも一番に愛しますよって言ってたはずでした。16節を見ると、二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。アガペの愛で愛するかと問われて、はい主よ、私はあなたを愛していることはあなたがご存知ですというこの意味を省略聖書で見てみると、主よそうです、私があなたを愛していることは私が親しい友に対するように深い人間固有の人格的な愛情をあなたに対して持っていることはあなたがご存知です。なんかちょっと ややこしいんですけどね。アガペの愛、犠牲的な愛で愛しますかという問いに、私は人間的な人間固有の人として私はあなたを愛しているということはあなたご存知ですねっていうね。だからイエス様の問いとペテロの問いの愛という言葉がちょっと違う意味があるということがわかると思うんですね。17節には、ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロはイエスが3度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った、主よあなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた、私の羊を飼いなさい。イエス様はペテロに3度、あなたは私を愛していますかと問われました。そして3度問われたペテロは悲しくなったと聖書は記しています。なぜ3度問われて悲しくなったのか。それはペテロがイエス様を3度知らないと言った、イエス様を3度否定したということと関係していると思います。イエス様から3度、ヨハネの子シモン、私を愛しているかと問われて、自分がイエス様をね、かつて3度否定したということをこう思い出した、思い出させたと言ったらいいんでしょうかね。ペテロがイエス様を3度否定したという事実はもうこのペテロの頭から片隅からもう絶対離れなかったと思います。イエス様を裏切ったあの時から、イエス様を3度否定したという事実がもうペテロのもう心にも重くのしかかって、そのことによって彼は苦しんでいたんですね。イエス様はこのペテロと3年と少しの間共に生活をし、とっても親しい関係にありましたね。その親しい関係にあったペテロから裏切られた、否定されたということは、イエス様はどんな辛い思いを経験したんでしょうか。親しい関係であればあるこそ、ペテロの否定、ペテロのこのイエス様との関係の否定は本当に心が痛んだと思うんですね。深い愛情を持っている人 仲のいい人に裏切られるということは、別に何の思ってない人に裏切ったって そんなに何も感じないですよね。でも大事な人、大切な人、そういう人から裏切られるということは、もうとっても耐えられない苦しみがあるんだと思うんですね。ペテロはイエス様を知らないと言った、まあ、鶏が二度鳴いたと聖書は記していますが、ルカの22章の21、22には、だがペテロはあなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。向こうでイエス様の裁判が行われている、こっちでお前も仲間だったんじゃない、いや知らない、あんな人と関係ない、そして知らないって3度言った時に鶏が2度目鳴いた。そして向こうにいるイエス様が振り向いてペテロを見つめられた。忘れられない光景ですよね。イエス様を裏切った、イエス様は振り向いて自分を見つめられた。ペテロにとってこれは大きな痛みであったと思うんですね。だから愛するペテロの自分に対する関係を否定されて、関係ないって言われて、イエス様は本当に悲しい思いをしていた。そしてそのような傷を受けたからこそ、そのような痛みを経験したからこそ、ペテロがイエス様を裏切ったというペテロの傷もイエス様は理解できたんじゃないかと思うんですね。傷を受けたからこそペテロもイエス様を裏切ったということで傷ついているんだということをイエス様は理解したんだと思うんですね。だからこのペテロを、その苦しい思いを持ち続けているペテロを癒すために、愛するために、イエス様はペテロに個人的にお話になって、三度も私を愛しますかと問われました。まあペテロは一度目問われても何も思わなかったんですよね。二度目問われても思わない、三度問われることによって痛んだ、苦しんだ。医師がね、まあ体の悪い部分をメスで取り除きますよね、病気があったら。私も右の膝がね、手術をしてメスで切られて、もうえらい目にあったんですけど、あ、いやもう大変だからクリーム塗っときましょういう医師はいないですよ。こんなすごい腫瘍があるのにクリームだけでいいですよねって言う医者は、やっぱりメスで切って悪いものを取り除く、そのためには痛みが伴うわけです。ペテロは三度問われて苦しくなった、悲しくなった、ああ三度裏切ったなっていう、その痛みをペテロは経験したわけです。イエス様がペテロに、ヨハネの子シモン、私を愛しているかと三度問われて、ペテロは悲しくなった、痛んだってありますけれども、イエス様はこのペテロに、イエス様に対する否定とか失敗とか罪を指摘するために三度問われたんじゃないんですね。三度も否定したな、こんなに関係が良かったのに何度も何度もなぜっていうことで問われたのではないということです。もうペテロの問題、ペテロの罪はイエス様の十字架と復活で解決済みなんです、すでにね。けれどもペテロは傷んでるんです、イエス様を裏切ったから。そのことが離れないでいたわけですね。この15節にある、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかという問いは、イエス様の愛が、ね、イエス様への愛が何よりも勝っていますかってことですね。一番ですかいうことです。私には5人の子供がいます。まあご存知だと思いますけどもね、長男で、あと4人女の子。奈良にいた時、小さい時ですよ、まあ、3人、ここに来て心ちゃん生まれたので3人の女の子、小さい時ね、こんな質問をよく受けました。誰が一番好き？お父ちゃん、誰が一番好きって聞いたら、聞いた子に、あなたが一番好きだよって言った。今度違う子は、誰が一番好き？あなたが一番好きだよ。3人目、誰が一番好き？あなたが一番、まあ、ごまかしみたいなんじゃないですよ、本当にそう言って、 誰一番好きになってほしいってありますよね。やっぱり私のことを一番に、親は平等に愛しますよ子供をね。でもやっぱり子供は一番、私が一番愛してほしいっていう、まあ、イエス様にそんな気持ちはなかったと思いますけども、他の誰よりも愛しますかとイエス様は問われたんですね。このイエス様のペテロに対する三度の問いかけは、ペテロに悲しみと痛みを与えました。思い出させました。裏切ってしまった。あの愛するイエス様を。ペテロ自身がこれから本当の意味で新しくされるためには、自分の弱さとか罪というものを正直に認めて悲しむ、痛むということがきっと必要だったんでしょう。ね、手術をして、ね、病気が治るためにはメスを入れて痛むっていう経験をする必要があるように、ペテロも新しい歩みをするためには必要だったと思うんですね。ペテロのこのイエス様に対する関係の否定、関係ない、あんな人は知らないという、これはもう弟子として簡単なことじゃないですよね。許されるものではないんです。これ許してはいけないんです。もうただ撫でるようにさーっと通り過ぎましょうって、そんなことではダメなんですね。やっぱり痛みが伴う、罪に対して悲しむっていう、そういうことが問われているのかもしれないんですね。私たちが犯した罪、皆さんが今まで人生で犯してきた罪、いっぱいありますよね。いっぱいありますよね。もう片手で両手ではもう収められないような、私たちが犯した罪は簡単に許されるものじゃないんです。私たちの罪の許しのためには、罪のない神の子であるお方が十字架で裁かれるっていうことが必要だったんですね。死なないお方が死ぬっていうことを経験しなければならないほど、私たちの罪はもう許されるはずのない。けれども私たちの罪はイエス様の十字架で裁かれた、流された血潮と捧げられた命、死んでくださったことによって、そして主がよみがえってくださったことによって、私たちの罪が全て許される。これは聖書が語っていることです。神であるお方が人間の体を持って、私たちが経験するこの肉体的な痛みを神であるお方が経験しなければならなかった。死なんて経験する必要のない神が死を経験された。それほど私たちの罪が大きかった、深かったということを聖書は記していると思うんです。私たちの側にその、ね、肉体的な痛みはないですけれども、私たちは自分の罪を悔い改め、痛むことを通して救いの恵みに預かることができることを聖書は語っていると思うんですね。ヨハネの子シモン、私を愛しているかという三度の問いかけは、またこの違った意味で、私は過去のあなたも今のあなたもそして将来のあなたも愛していますよという言葉の裏返しのような気がするんです。私を愛しているかと問いながらも、イエス様は、私は過去の、ね、かつてのあなた、罪を犯したあなた、罪を犯していく、これから生きていくあなたを私は愛している。ペテロはイエス様のことが大好きでしたね。福音書を見るとそれが分かりますね。もうどんなにペテロがイエス様を愛していたのか、イエス様のそばにいることができるということ本当に幸せ、いつもイエス様と食事をとることができること、イエス様のお話を聞くこと、イエス様の奇跡を見ること、イエス様のそばにいることがもうこんなに幸せなことない。そのイエス様を否定したんですよ。もうイエス様といることがもう本当に幸せで仕方がないというイエス様を三度も知らない、関係ないと否定した。ですからペテロのもう心はズタズタだったと思います。愛する人、大切な人を知らないって否定するって、ものすごい痛みが伴うと思います。そんな自分に直接 ヨハネの子シモン、私を愛しているかと三度問われた。そうして三度問われながらも、私は過去も今もこれからもあなたを愛し続けるよと言っておられる。イエス様を否定した自分に対してイエス様は否定されない。イエス様を見捨てた私をイエス様は見捨てない。そのことをこのペテロはね、三度問われることによって気がついたんだと思うんです。イエス様がこんな自分を、もう自分では自分がもうどうしても許せないけれども、こんな自分をイエス様は愛してくださっているということを強く感じ、信じることができたと思います。私たちもイエス様の十字架と復活を通して、私たちの犯したすべての罪が許されているっていうことを信じますよね。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。ヨハネの第一の手紙の一章九節、もう教会学校の時に覚えさせられた御言葉です。覚えさせられた御言葉なんです。だから覚えてるんです。もし私たちが自分の罪を告白したら、神様ごめんなさい、あの人にあんなことを言って傷つけました、こんなことをしました、あなたの心ごめんなさいって祈った祈りに対して、その罪を許しますって清めます。まあ、告白して、ね、こんな罪を犯しました、あんな罪を犯しました、こんな罪を犯しましたでもしとどまっていたとしたら、自分はどんな罪深い人間だということしかわからないですね。大事なのはその後なんです。そんな罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでよみがえった、そのことによって私の今告白した罪は許されているんですね、ありがとうございます、感謝します、そこまで行く必要があるということです。告白だけで終わってはならないです。告白した罪が許されているということを確信して感謝して喜んでイエス様と共に歩んでいくというのがクリスチャンの生活です。ですから告白した罪は許されているということをぜひ確信を持っていただきたいと思うんですね。告白してなかったら告白してください。告白するならばって書いてあるから告白したいと思うんですね。イエス様に許され、イエス様に愛されている、こんな自分が愛されているということを感じたペテロに、イエス様は私の羊を飼いなさい、私の羊の世話をしなさいとおっしゃいました。かつてイエス様はペテロにね、人間を取る漁師にしてあげようって召されましたね。そして彼はイエス様に従って人間を取る漁師として仕えてきた。今度は人間を取る漁師じゃなくって、私の羊、私の教会の群れ飼いなさい、世話をしなさいとイエス様は言われたんですね。ペテロが自分の罪を許された者として、こんな自分がイエス様に愛された者として、それが本当にイエス、このペテロが確信した時に、この命令、私の羊を飼いなさい、世話をするんだ、キリストの愛を知った者として、キリストの許しを知った者として群れの世話をしなさい。ここで終わってたら早く終わってたんですけど、後で失敗したと思ったんです。失敗したって失敗じゃないんですけどだいぶ時間かかるなってでも大切なところなんですよね。18節19節を見ると、はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してからペテロに、私に従いなさいと言われた。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていたというのは、ペテロの信仰です。ペテロの信念です。ペテロの熱心さです。ペテロは頑張りによってこう自分により頼んでいた姿、他のみんながつまずいても私だけはつまずきませんという、この自分の力に頼っていたペテロの生き方。けれども 今までのペテロとは違いますよね。イエス様を3度否定して、自分は罪の塊だってね。それを知った。しかし土地を取ると、両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。行きたくないところに行かなくてはならない。やりたくないことをやらなければならないことを求められるんだというわけです。他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。辛いですよね。やりたいことができない。両手を伸ばして他の人に帯を締められるとは、ペテロの、十字架形を指しているとよく言われます。しかしこのことが、ペテロは十字架にかかって死んだと言われているんですけれども、ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてそうおっしゃった。それがペテロの死に方であり、その死に方が神の栄光を表す。私たちは信仰生活において若い時ありましたよね。ない？もう今ずっとそのまま、そのまま若い時がありますよ。元気な時ってありますよ。今も元気かもしれませんけどね。もう自分の考えで自分の行動、自分で行動できたんですよ。自分で思うように何でも。奉仕もいっぱいできた。もう本当にかつてたくさんの、奉仕してこられた。頑張れた。頑張ってきた。しかし年を重ね、体力も衰え、一人ではなかなかこうできなくなったってね。もう自分の考えですぐ行動できなくなってきた。そういうことを感じますよね。今までと同じことをやろうと思ったら時間がいっぱいかかるって。もうめんどくさ、やめようみたいな。なんとなく一生懸命やってた頃が懐かしい。ああいうふうにもっとできるようになったら、なれないです。肉体が衰えていく。同じようになれると思ったら大間違い。大いなる神様であるイエス様が赤ちゃんとなってクリスマス地上に来られたのは、自らが背をされるものになられたということです。神であるお方が、全能なるお方が、人を助けるべきお方が、赤ちゃんとなって何もできないものを世話をしてくださいって。それがイエス様ですよ。もう世話されることを嫌々言う人いますよね。自分でやるからできないのに。イエス様は神であるのに、世話をされるために赤ちゃんとして生まれたんですよ。自分一人で生きれないのに、神がですよ。神の子であるイエス様が十字架で殺されるということは、神であって死なないお方が自らの力が奪われるということを経験したんです。全能なる言葉を持って天地を創造された神であるお方が、死なないお方が十字架で死ぬって、もう力が全くありませんということです。行きたくないところへ連れて行かれるということは、程よく力が奪われていき、自分の弱さを受け入れるならば、活動範囲を狭めながら、その分多くの人に手をかけられ、より多く世話をされながら、静かに召されていく。良い年の取り方なんですね、これが。頑張らなくていいですよ。世話されたらいいんですよ。イエス様も神であるお方も世話をされ、全能力を発揮するんだじゃなくって、十字架で死なれたという力がないものかのようになられた。私たちにとってね、両手を伸ばして他の人に帯を締められっていうのは、ペテロにとっては十字架のことですけど、もしかしたら私にとっては病院での入院生活かもしれない。ホームに入っての生活かもしれない。なんかホームに入るいうことは、なんかもう人生の終わりみたいに考えてる人いるじゃないですか。ホームに入ったら終わりやから、絶対この家から離れないって。聖書は、それもまた 神様の栄光を表す生き方だと言ってるわけです。たとえ老人ホームに入ろうが、入院生活をしようが、そのことそのものが神の栄光を表すんだ。私たちの晩年がどのように悲惨に見えたとしても、どんな寂しい死に方だと人から思われたとしても、神様の栄光を表すものだということを聖書が言っているということをぜひ忘れないでいてほしいんです。なんか今の自分は何もできなくって、こんな生き方をしてみすぼらしくって寂しくって、ああなんかこれこんなんでいいのか、いいんです。神の栄光を表すんですよ、そのことを通して。だから自信を持ってホームで元気で生きてほしいし、私もそうしたいし、入院するんだったらもう本当に生き生きと神様に期待してね、この生き方が死に方に死に様になる、栄光を表すんだと聖書が語っていることを私たちは受け入れていきたいと思うんですね。20節21節を見ると、ペテロが振り向くとイエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子はあの夕食の時イエスの身元に寄りかかったまま、主を裏切るのは誰ですかと言った人である。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなるのでしょうかと言った。私たちは、まあ、人間は知らないことを知りたがりますね。大谷翔平選手、結婚するんやって誰って。なんかバスケットやってた人かな、バレエやってた人かなって、YouTube 見ると、それは私です言ってた女の人いました。関係ない人ですよ。誰、あの大谷選手の結婚誰なのって。別に知っても知らなくてもいいんですけど、知りたがりますよね。ペテロは年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところに連れて行かれる、それがあなたの死に方だ、栄光は言われて振り向いたらヨハネがいたって書いてあるんです。ペテロとヨハネってとっても仲が良かったようです。年齢は離れてるんですよね。年齢近いと仲いいんですけど、年齢離れてても仲良かった。ここにも書いてますけど、最後の晩餐でね、イエス様が私を裏切る者がいると言った時、ペテロは一番遠く離れてたんですよ。ヨハネ隣にいたからね、ヨハネにね、イエス様にちょっと誰か聞けみたいな。で聞いたんですよ、誰が。でイエス様のお納めした墓に、ね、イエス様がいないって聞いた時、ペテロとヨハネ一緒に走りましたよね。墓にヨハネ若いから早く着いたって書いてあります。使徒行伝3章には、ね、午後3時の祈りの時神殿に2人も出て祈りをって書いてある。仲良かった、割と一緒に行動してたんです。だから気になったんですかね、ヨハネのことが。このヨハネはイエス様が十字架かかった時にそばにいましたよね。そしてヨハネ、マリアさん、これあなたの母だよって、世話頼むよって、ヨハネはお母さん、マリアさんをね、引き取りますよね。ペテロ、後で聞いたと思いますよ。ヨハネがマリアさんを頼まれたん、なんで私じゃないの、リーダーの私になんで、イエス様、だからそういう対抗意識があったかもしれない。だから振り向いたらヨハネがいたから、この人どうなるんですか、ヨハネが気になったことは間違いないんです。私たちも人のこと気になりますか？同級生とか、職場の同僚とか、教会員のお互いとか。イエス様は22節の最後で、あなたに何の関係があるか、あなたは私に従いなさいって言われたんですね。イエス様から目を離したら、人のことが気になったわけです。イエス様から目を離したら人のことが気になって、そして比べるようになるんですよ。私はこう言われたけど、あの人はどうなんですか。だから私がね、来る時まであの人がね、生きていることを望んだとしても、死なないのヨハネはって書いてますよね。 ヨハネはそれを覆すためにこれ書いてるんですよね。ヨハネ自身がこれ載せてるんです、この記事。そうじゃないいうこと。あなたに何の関係があるか、人のことをあれこれ聞いたってあなたに関係ないでしょ。ヨハネはすごく恵まれて祝福されて言われたら、ペテロなんか自分と比べてって思う。ヨハネは殉教してもうすごい苦しみにあってた、なんか安心するって、人と比べるってそういうことですよね。自分にとってプラスなことは一つもないということです。イエス様はペテロにはペテロの計画を持っておられ、ヨハネにはヨハネの計画をちゃんと持っておられるということです。イエス様から目を離した途端、私たちは人を見、人と比べて生きるようになる。だからイエス様に目を留めて生きるんだよ。聖書はそう語っているように思うんですね。人との比較で自分を見ることによって、本来自分が神様に与えられたそういうね生き方を変な方にしてしまう。生き方はちゃんと神に選ばれているのに、人と比べることによってがっかりしたり優越感を持ったりする。それが私たち人間なんですね。あなたと何の関係があるか、あなたは私に従いなさい。これがイエス様の答えです。人と比べることによって、人を見ることによって、本来自分のすべきことができなくなってしまうんです。比べるから。私たちは人と自分を比較する必要はない。比較してはならない。イエス様があなた個人に、あなただけに用意しておられるその道を歩んだらいいんです。イエス様はこのペテロを回復するために必要な時間をこう待ってくださいましたね。1回目に現れた、2回目に現れた、1回目現れた時にペテロなんて言わなかったですよね。ちゃんと時間を置いてくださった。そしてペテロにとって最も適切で必要な方法を選んでペテロを取り扱ってください。イエス様っていう方はそういうことです。みんな同じじゃないんですよ。みんな同じようにするんじゃなくて、ペテロにはペテロ、ヨハネにはヨハネ、あなたにもあなた。そしてイエス様を裏切った、否定したということで苦しんでいる彼の罪の許しを宣言し、許されていることを教え、愛されていることを確信させてくださった。イエス様はペテロに、あなたは私に従いなさい。イエス様が私の子羊を飼いなさいとか羊の世話をしなさいと群れの子を委ねられましたけれども、それはペテロの信仰が厚かったからでも、ペテロの信仰が深くなったからでもないんですね。ペテロの信仰深いから、素晴らしい信仰だから私の羊をお任せしますじゃないんです。ペテロの何かじゃないんです。ただイエス様がペテロを愛しているからです。ペテロはイエス様に愛されているものとして群れを委ねられた。イエス様のペテロに対する愛ゆえなんですよ。イエス様の愛の駆け引きっていうのは、私を愛していますかって問われ続けることです。私たちはイエス様からそう問われているんですね。信仰が祝福され、霊的にも整えられ、恵まれている時も、あなたは私を愛しますかって問われるし、信仰的に不信仰になって霊的にも落ち込んで、もうこの世の中全てがもうじゃんダメだって思っている時も、あなたは私を愛しますかって問われる。その問いかけは、私は今までもあなたを愛し、今のあなたも愛し、これからのあなたも愛しますよという問いかけなんですね。私たちはこのようにね、イエス様に愛されてるんですよ。私たちがどんな状況であったとしても、イエス様の愛は変わらないんですよ。私たちがどういう状況にあっても、イエス様は愛してくださっている、 このように愛されているのですから、私たちはイエス様の愛を疑うことなく、愛されていることを、許されていることを信じて感謝を表したい。ありがとうございますって、こんなものは許してください、こんなものを愛してくださって、こんなものと共にいることをイエス様ご自身も喜んでくださっているんですね。ありがとうございます。私はそのように愛されているのですから、このイエス様から目を離さないでね、この方にもう全ての重荷を負いだねして、このお方が共に歩んでくださるんですから、このお方と共にこの1週間も、ね、全てを負いだねして歩んでまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、賛同大好きな、心からしたい、愛していたイエス様を否定した、知らないと言った、関係を切ったペテロの心はもうズタズタで、どんなに大きな痛みがあったでしょうか。いや、イエス様こそこんな交わりをしたペテロに、あんなやつ知らないって3度も言われて、どんなにイエス様の心も傷ついたでしょうか。イエス様はそのような傷をお持ちであり、イエス様ご自身も傷ついていたからこそ、ペテロのイエス様を裏切ったというその傷を、痛みを理解してくださり、そしてイエス様を個人的に、ペテロに私を愛しますかと問うことによって、私はあなたを愛しているのだよと言ってくださったことをありがとうございます。ペテロになされたイエス様は同じように私たちにも、何度あなたを裏切り、何度あなたに背を向け、何度あなたの心を痛めたことでしょう。でもそんな私たちを見捨てることもなく、裁くこともなく、あなたは私を愛しますか、私はあなたを愛しているのだよと語ってくださるイエス様の愛を心から感謝いたします。そのような愛で愛されていることを感じながら、感謝しながら、この1週間も歩ませてください。肉体的に戦いの中にある方々がたくさんいます。治療の中にどうぞ主の助けがありますように、またあなたの癒しの御業が速やかに起こされますように、どうぞ家族の一人一人も支えてくださるように守り導いてください。信仰的に霊的に弱っている方々もイエス様に愛されていることを感じることができるように、聖霊様どうぞ導き助けてください。豪華を持たれる女性会の総会の上に、今週持たれるすべての集会、来週は阿波田教会の教会総会が持たれます。役員の方々も新たに選ばれますが、どうぞ総会の上に主のお守りと導きがありますように助けてください。こうして時間と財を捧げて、礼拝を守るために会堂に集われた見舞いでいらっしゃるお一人の家族の上に、オンラインを通して家庭で置かれた場所で礼を捧げてくださっているお一人お一人と家族の上に限りない祝福がありますように。会堂にもおいでになることができないし、オンラインでも見ることのできない方々もおられます。どうぞ主にその場で主を見上げておられるその礼拝を主が引き受けて、あなたが共にそこにあって祝福してくださったことを信じます。どうぞあなたが導いてくださるように、恵みの時を心から感謝します。尊き主イエス様のお名前によって感謝して信じてお祈りいたします。アーメン。